が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いや
いいっすね、いいっすね。このさて何を話そうかっていう空気感をまずは皆さんお楽しみください。はい、
ちょっとぐらい打ち合わせとかねしたことない
ねしたことないですよね。
本当でしょうね。
たまにこう前回みたいな感じでゲスト高田さんが来て、あ、今週も引き続き高田さんいてます。
お邪魔しております。
お邪魔しております。来てくれるとその人に何とか喋っていただこうみたいな雰囲気だとか流れだとか作るんですけど、まあ打ち合わせもほぼなくっていうような感じで、はい、
まあね、高田さんなんかちょっといじりやすい雰囲気やし、絶妙にこう失礼に当たるギリギリ手前みたいなところが面白いですよね。
面白いですね。
そこをこう狙い撃ちするのがね、すごい好きなんですよ。なんか
狙い撃ちですよ
ね。空気感とか距離感ですからね。
前回あの、はい、僕栗頭大五郎というあだ名をいただいて、
そうですね、
誰からすか？
いや、栗頭から。
中村からすか？
はい。それが僕すごい嬉しくて。
栗頭大五郎。
栗頭大五郎という。
覚えてる覚えてる。
はい。
なんか前言いましたね。
言った。
ドクタースランプあられちゃう。栗頭って何の漫画やった？
あれあられちゃうん
です。ドクタースランプあられちゃう。
あられちゃう。あられちゃう。
出てくる。でもあられちゃって最初に出てきた時、はい、めっちゃ衝撃違いました。
一番最初の時に、
一番最初、あのテレビでね、うん、やった時、はい、僕ねもうめっちゃ衝撃やったんですよ。あれ小学校6年生ぐらいだったかな。
中学やからね、
うん、小6か中1かぐらいの時ですよ、
はいはいはいはい、
あのまず主題歌からね、あの聞いたぞ聞いたぞあられちゃうキンキンキンキンキンキンテテテテテテ
そう、ふみちゃんはテレビからやったんや。
ガッチャンもみたいなね。もうあの歌にしてもなんやねんぞ、ピッピッピッピとかなんとかの意味のない擬音語みたいなバカ並んで。
確かに確かに、
うん、のり巻きせんべいとかさ。
確かに名前めちゃくちゃですからね、
うん、あられちゃん走る時キーンって言いながらね、でめっちゃ強いやないですか、
はい、でうんこ刺して持ってくる。
持ってきます。
強いっていうのも今僕思わず言ってしまいましたけど、これアラレちゃん
はね、
ほんまやったら強いやけど、アラレちゃんは強いって言うね。
そう、
強い
強いって そこが発信っすか、
うん、あれ始まりやったんちゃいます、
う
ん、
どうももう俺も、
へえ、
僕あの一番最初何気なく見てて、はいはい、第1話のやつ見た時、なんやこのおもろい漫画と思って。
おもろかったんすか。
めっちゃなんかあの頃の年代の俺にはな、なんか、で今までそんな漫画なかったよっていう、こう革新の漫画やったんですよね。なんか俺なんか小学校ぐらいの頃とかはさ、
はい、
またあの巨人の星とかさ、明日のジョーとかさ、
なるほど、
こう熱血系のこうなんか汗と涙と血を流しみたいなさ、
はいはいはい、
そういうもんとか、なんかこうドカベンとかさ、
はい、
まあ言うたらこの真面目なスポーツ系のね、ああいう漫画とか、あとはもうヒーローもんのなんか機械だとかバロンマンとかライオン丸とか、なんかああいうこうヒーローもんかスポーツもんか、なんか熱血系かみたいな、そういうのが普通やったところに、はい、いきなりあの来たぞ来たぞあられちゃんやったんよ、うん、なんじゃこれと思ってな。
へえ、革命っすよね、小学生の中村
が、まあ、テレビでこれすげえな、革命やなと思ったのは漫画のあられちゃんと、やっぱりあの俺たちひょうきん族ちゃうな。 あんな番組もそれまでなかったですよね。
俺たちひょうきん族はそのお笑い番組ですよね。
そうそうそう。
知らんの？
知らんねや。
見たことないです。
見たことないや。
見た、え、高田さんはいくつですか？
僕35になる。
あ、ためですためです。
あ、じゃあ一緒
見たことない
です、ね、見たことないです。もちろん
名前だけは聞いたことある。誰が出てるかっていうのもちらっと聞いたこと
ある。あんだけ面白かったのに、
知らんなやな、
俺たちひょうきん族と8時だよ全員集合は全然違う。
全然違う
全然違う
8時だよ全員集合やってたけど、
俺たち料金属が人気上がってきてこう入れ替わったみたいな、う
ん、それで橋田全集合なくなった
っていうふうに言いました。
まあ、それまで8時だよ全員集合はもう絶対鉄板やったもん。
ああそうなん
です、ね、みんな見てたよ、ね、
みんな見てた、
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 みんな見てた、みんな見てた、
今ないですよ、みんな見
てた。また加藤ちゃんとか志村けんさんが、
はい、
もういろんなもんにこう流行らすんよ。
そうそうそうそう、
流行らす、
そうそうそうそう、
ちょっとだけよ。あんたも好きねえみたいな。あらあら加藤ちゃん、
加藤ちゃん、あんたも今やったら絶対怒られますよね。
確かにそうっすね。
それとかなんかあのよくわけわからんかったもん。あのなんかいきなりあの少年少女合唱だったなんかあの時に志村けんがステージの前の方でできて、もうみんなどっかで急にこんなあのワイヤーみたいな鉄の棒でバッてカラスが出てくるね。
そうそう、
カーカーってカラスが鳴いたら志村けんが前に出てきて、もう会場がうわー拍手で始まる始まるみたいな感じになって、で志村けんがこう指揮を取りながら、
はいはいはい、
でカラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょって言うねん。それを会場みんなで
歌うのよ、
みんなで歌うねん。それが毎週必ず入っててね、うん、あの頃の笑いってなんか単純だったんでしょうね、うん、
あと東村山温度が1番から3番ぐらいまであってね。
東村山三丁目とかでちょいとちょくらちょいとちょいと来てね、一度はおいでよ三丁目、はい。なんか
へえ、
一丁目がなんか一丁目一丁目ワオ一丁目一丁目
ダダダダとかいうやつでね、
東村山一丁目ワオっていうその踊りもね、みんな踊ってね、
へえ、それ学校でするとかそんなん
ですか。そうそうそうそう、もう一つ東村山あまあっていうのもあるんですよね、
あんなさきゃなんとかみんな知ってるやろこうやって
。いやどうなんですか、逆にこれ知ってる人らにとっちゃたまらなく楽しい感じ
ですよね。
わかるみたいな感じですよね。
そんなにたまらなく楽しいほどのこともないけど、でも難しいな、あれだって、
はい、
八田全集合は毎回ね、
毎回
あのステージの上でライあの生や、
生放送やからね、
うん、
それをすごいっすね、それ、うん、
だって実際にね、生放送時に停電になったシーンも
出してますもんね。あれ
8時だよ全員集合の8時から9時までかの時間帯生放送で収録して、それを全国に放映してます。
そうそうそう、全部生やって
めっちゃすごいじゃないですか。
8時だよ全員集合、パンパカパンパンパンパンパン
パンパカパンパンパンパンパン、
へ
え。で最後エンディングで、
はい、
あのいい歌がかかるときに加藤ちゃんが歯磨きよとか言うたら、おかんが、だ加藤ちゃんが歯磨かなあかんがな言うて、
しばしばでしたか言うて、でショーペースすんなよとか言って歯磨いてなとかつって、いちいちそれをこういい歌なの中で
やる
ところでまた来週みたいな。
そうそうそうそう、
あれ生放送やったんですか。
生放送やったんや、
すごいっすね。
だからこれがすごかったんや、うん、
へ
え。回転舞台でね、
ダーン
回転舞台いらしていって、
そうか、ステージが回転して変わって、
うん、
で笑かしてまた回転して、
だからあの頃のあの、
はいはい、
キャンディーズとかよう出てたあの人らもそ大変やったんですよね。
そうね、
その時間に遅れちゃいけんわけやしさ、
あ
そうなんです
か、収録がないんやから
すごいっすね。こんなじゃあこうテロップで笑かすとか
ないないないない、
そんなもんないですもんね。
あそうか、全部生々、
そうか、
本気で上からこんなでっかいタレがダーッ
と落ちてる、カナダラにダーッと落ちてクラーみたいな。あれのいい湯棚を聞きながら、その前た歯磨きよとか宿題したかとかって、あれ言われると今のビリーさんとね、うちのお母もね、あんた歯磨かかか言うてね、でもう寝なかん寝なかん、全員集合も終わりや言うて、でその後に9時からG メン75でしょ、ね、
あ、そうそうそうそう、懐かしいな。
パパパパンパンパンパパンパパン、でも G メン75はちょいちょいエッチなシーンが出てくんねん。
そうそう、
でこれはもう子供は見たらあかんねん。これは子供は見たらあかんねんや。
早寝なさいという。
で最後 G メン75のこの G のとこから最後星がピョンって飛んでんねん。そうそうそう、75のとこにピュンって飛ぶ、あの音がかかってきたらもう子供は寝やなあかんいうことなんやってん。
ほらもう本当にもう時計みたいな役割ですよ。
土曜日はもう みんな見てましたよね。
みんな見てた。
土曜日だね。
土曜日。G メン75は ドラマなんですか。
そうそうそう。
刑事も。
刑事ドラマ。
刑事ドラマ。うん、
あこうこう殺された女の人が、うん、ちょっとおっぱいポロって出とったりとか、
はい、
そういうのがちょいとね、
そうそうそう、
出てくるから、ちょっと温泉のシーンがあったりみたいな、
あそうそうそう、
火曜サスペンス劇場的な感じじゃないですか。
いい、
そうやな、
そうそうそう、結構アクションシーンがあったり、ね、倉田康明さんとか出てたり
とか、から
ちょっとだから今の方が、はい、ああいう女の人の裸とかああいうのってテレビの放送の中では全くっていうぐらい今出ない
ですよね。出ないですね。
あの頃の方がようでそういうの出てて、
あー、 G メン75とかあとね、ウィークエンダーとかね、
あ、ウィークエンダーとかね。でもやっぱり僕の青春時代は 11PM ですよ。シャバダバシャバダバ
シャバダバッパーシャバダバシャバダバッパーシャバダバッパーみた
いな。そんだけ盛り上がっとるんですけど、だからビリーさんとか社長の時代って一家に1台とか一家にあって2台とかのテレビの時代ですよね。そんなちょっとこっぱずかしいようなものを言ってまえば今で見るんですよね、
うん、いやうちは2台やって、うん、
2台やった
。あ、なるほど。ほんで、
うん、
まあ親父やおふくろはよ寝てくれると今のテレビで 11PM を見るんやけど、でもやっぱ障子やから、うん、テレビつけてたら、
うん、
パパかパパか光ってこう障子やからもうバレるかな、
バレる
か、ね、やから、うん、部屋から、うん、あの掛け布団持っていくんで掛け布団を後ろからかぶって、はい、テレビも全部かぶる
片耳だけどイヤホンするん
や。いや、片耳のイヤホン、両耳すっと何かあった時に対応できる。
両耳なんかなかったよ。
両耳のイヤホンがない。
なかったよ。
両耳のイヤホンがない。
なかったなかった
。白多くて一本だけ。
その白いやつ、白いやつ。これ今みたいなあんなね、一遍刺したらもう1時間も2時間も外れることないが、今のイヤホンって、はいはい、昔のはすぐ外れるのね。なごって真っすぐでなごってちょっと曲げりゃええのにみたいな。だからもうこの布団ごと
かぶって
る、我がもテレビもみんなかぶしてさ、光がまず漏れないように、で音も漏れんように。でね、イレブンピームは確かね、月曜と水曜がまあまあエッチなやつ多かったんです
よ。あの巨泉さんが出てるやつ、
そうそうそうそう、
キースさんの時とかね、
そうそうそうそう。で木曜日はトゥナイトやったんです
よ。トゥナイト、トゥナイト、
山本慎也監督が出てきてね、
はいはいはい、
なんか風俗店巡りみたいな、そういうのがあって、
いやすごいな。トゥナイトって歴史長いですか。
めっちゃ長いよあれは。
めっちゃ長いですか、
うん、今もやってないですよね。
今もやってないと思います。
僕もけどトゥナイト見たような気がする。
一時流行る、結構やっとったよ、あんな遅までな、うん、11PM 月水、時折金曜日もって感じかな、うん、でトゥナイトが木曜日で、ウィークエンダーが土曜日でしたっけ。
土曜日か日曜日かどっちか、土曜日ですかね。
土曜日でしたかね。ここで大人の子森歌っていうのありましたね。あの鶴光さんのね、
それもちょっとこうエッチな感じ。
それだいぶエッチ。
それだいぶエッチ。
それはもうだいぶエッチなんや。
うん、へえ。で夏場なんかこう布団かぶってやってたら、
はい、
ブラウン管やから暑いん。ああ
。やってたらさ、ビリーさんもやってたって。
みんなやってる。
やみんなやってるんで。
そう。
もうこの世代になっていくとやったやったの感じなんです
ね。一番面白かったのは金持ちの家に行くと、
はい、
自分の部屋にテレビあるぞ。
ああ、そう、あれそう、ありますよね。
テレビあるやつはちゃんとカチャッと閉めて、
ああ、部屋の鍵を閉めて、
閉めるんやけど、
はい、
光が漏れるから言って男さんにぐらいでこう毛布かぶって見て終わった後汗だくだく。
だからある意味、はい、ある意味、はい、あの頃は情報量が少なかったから、
そうそう
そう、だから限りなくその少ない情報量の中から俺らはその性に対する勉強をしていかないかんかった
なるほどなるほど。なんか
今はもうね、なんかね、
ね、
スマホちょっといじったら何でもね、
なんか
エロ動画とか出てくるから、まあ、あれじゃねえ、努力をする気にならんやろやっぱり。僕ね、今ね、まあそうやって見てるうちに中学校ぐらいになって、うん、し始めた頃からこのビデオというものが、
はいはいはい、
もう世にだんだん普及し始めて
き
て、
中学でビデオ デオですね。
中学の頃にビデオというものが普及し始めて、もうちょっと前からそれあったと思うね。
で、さっきの VHS と2つあった。
そうそう、うんうん、で最初はねベータの方がね、
ちっちゃいからね、
画質もええしソニーやしみたいなね、で絶対にベータの方がこうなんちゅうのクロート向きみたいな感じやったのに、なぜか市場を取ったのは VHS やったんですよね。テープもでけえのにな。あ、これそれでな、はい、あのこう高校になった頃にはもうビデオもまあまあすごく普及したと思うね、うん、でそんな時に俺の友達がな、あの俺らもそのエッチな本とかはさ、はい、こうでもなあの田舎によってエッチな本なんか売ってへんしさ、手に入れへんねん。だから俺らはもう小学校高学年中学校の時とかのエッチな本はどうやって手に入れてたかったら、はい、廃品回収っていうのがあるやん、はい、で廃品回収のあった夜にみんなで懐中電灯を持ってそれで廃品集まってるものの中からエロ本を探すんだ。
確かに確かに。
でもそんなに鼻からケツまでエロ本っていうのはもうめちゃくちゃ貴重なんや、めったに出てこなかったから、うん、だから例えば週刊ポストとか週刊プレイボーイとかの最初の 3,4 ページのあれだけでいいから、はい、そやからそこだけハサミで切んねん懐中電灯しない廃品回収の集まってるところでは
いはいはいはい、
なあ、なあでそってしながらそういう情報をほんまに汗水さらして集めてさ、だけど高校になった頃はそのビデオが普及してね、
はい、
で俺の友達がな、うん、そのエロビデオを手に入れたと、
うん、なるほどなるほど、
で今日うちお父ちゃんお母ちゃんおれへんねんと、ちょみんな見に行けへんかいう話になって、はい、うわー言うてね、でみんなチャリ乗ってそいつのうち集まって、ほいでその今のでかいテレビでさあっていうことになって、ほんまにお前お父ちゃんお母ちゃん大丈夫か、大丈夫、夕方まで帰ってきへんか、大丈夫や、ほんまやろな、ほんまやろなって言いながら、もうだからおれへんから毛布もかぶらんでええしやな、でみんなめっちゃドキドキしながらそのエロビデオをこう入れてさ、はい、こう再生ボタンを押すわけや、はい、そしたらまさにエロビデオなんや、ね、まさにエロビデオで、はいはいはい、これでみんなね、はい、なんか可愛いなとか言いながらなんかおっぱい大きいやんとかいろんなこと言いながら、はい、だんだんこう進んでいくやん、はい、だけどもう一本しかないからさ、じっくり見よういうことやったから早送りも何もせんのね、もうほんまにみんなで、うん、もうずっと最初からずっともう映画見るみたいにみんなでもう10人ぐらいで見とって、はいはい、で10人ぐらい見とったら、ね、だんだんだんだんこうやっぱクライマックスに近づいてくる、でだんだんこうクライマックスに近づいてきた、はい、その時にですよ、はい、一番いい時にね、
はい、
なんかガラガラガラガラってなんか砂利を踏むタイヤの音が聞こえて、はい、お前帰ってきたんじゃんかいって帰ってきた、こんなはずないのによってでお父ちゃんとお母ちゃん帰ってきたんですよ、
はい、
帰ってきたやんけって、もう止めろや止めろやって言ってんのに、大丈夫、そこの扉開くまで大丈夫やって言ってね、こうしたらね、あの玄関の扉がガチャンガチャンって開いてね、
はい、
あれ何ようけ友達遊びに来てんやなって言いながら、はい、お母ちゃん入ってきた、
はい、
俺ね、早止めろ早止めろ早止めろ言ったら、大丈夫やそこの戸開くまでは大丈夫やって言いながら、はい、そいつが家のそこの息子が停止ボタンのところへ指を当てながら、はい、大丈夫大丈夫大丈夫、もうその時も超クライマックスだったよ映像は超クライマックスでほんでね、そこの扉がガチャッと開けてあれみんないらっしゃいって言いながら、おばはん入ってきた瞬間ふつ停止ボタン押したんですよ、で僕らね、あ、お邪魔してますって言いながら、おばはんの顔見たら、おばはんの顔青ざめてんのねあれと思ってね、テレビ画面パッて見たら間違えて一時停止ボタン一時停止ボタンで、もうほらおばはんも青ざめるわ、もううちらおらん間に養蚕集まって
何してんやみたいな話な、
何をしていたのかということの説明は一切いらなかった1秒で全てを把握しましたというねあ、この話初めてですよ、
初めてかもしれないですね、これ
これなかなか目がいい人
いますね、
いやけどこう男性諸君の皆様からはかなり共感イエスをもらえる話ですよ、
ね、我々世代は全員共感します、ね、
そのリモコンもな、ビデオデッキとリモコン線でつなが
ってる、ね、
昔そうやったん
ですよね、昔そうやったから、
いやなんかそういうこう 努力してそういうのを手に入れるっていうのは、うんうん、僕らの時代もまだそうやったん
ですよね。まだそうでした。まだ
ですよね。スマホとかそういうのがまだなかったんで、
うん、スマホなんか最近やん、
う
ん、
ですですです。
お前らの時はそのなんやエロ情報はどないして手に入れ
た。いやだから廃品回収の下りとか流れっていうのは僕全く一緒やったっ
す。あ同じ。
ただ僕らは夕方でした。懐中電灯持ってとかそんなのではなかった。
あそうなんや。俺らも懐中電灯やったな。
廃品回収はもう僕大好きでしたからね。漫画本とかもいっぱい出てきたりするじゃないですか。うん、あ
けどね、まあ、ちょっとエロ本の話になったんで言いますけど、はあ、僕ねあの
一応社長言っていいですか、朝の番組な
んですからみんな、今日一日元気に頑張れ
ば確かに、まあね、いらんこと言いました
大丈夫大丈夫
はい、あの熊本のね、うん、地震が起こってした、うん、あのちょっと後に、うん、あのまあ、熊本の僕もねたくさん知ってる人いっぱいおるし、はいね、で、まあ、それで、はい、その時に五円紬、五円紬やったんかなあれ、
そう
やったかな、うん、で行っていや益城のあたりもこれえらいこと、はい、もう家ドアみんなえらいことになってんの、いやこれは大変やぜとか言ってね、もうすごいそのこう被災されたみんなもこう見舞うつもりでね、うん、行ったんですよ、うん、でこの家もえげつなことになってもう完全に傾いてもうあかんなこれみたいないう家のちょっと前のところでそんな話しててね、うん、でももうこれもう本当に再生不可能やろなみたいなことを言いながらちょっとよそんちやけどちょっとその家のこう中っちゅうかこうねちょっと入ってったらそしたらそのガーッて家傾いててもう押し入れの中のもんもみんな出てきてたんですけど、はいはいはいはい、その押し入れの中から出てきたのが全部エロ本だったその時すげえ暗い顔でね被災地をあのそうやってしてなんか励ましにのつもりやったのにもう大爆笑してしまったあの何百冊のエロ本強いこなげこうだなっていうぐらい。
ほんまの意味で災難やなその
人。いやほんまですよね。もうありますよね本当に。
うん気をつけないと。
気をつけないとありますよね。
ありますね。
気をつけない
と。いや本当に何かあった時にね自分が隠してたはずのものが顔を出して。
ほんまや
ね。こういう系なのねみたいな。
いつ何やるか分かれへんから。ね、
分かれへん。
身辺整理しとかねこれ何の話からこうなったんでしたっけ？
ですね、何から？
あられちゃんやん。
あられちゃんすわ。
あられちゃんなん
で？なんであられちゃんなん
だ？なんであられちゃんなんだよ。
あられちゃんの
前。栗頭大五
郎。ああ、大田さんが。栗頭大五郎からあられちゃんに行って。
あれあの漫画の中出てくる栗頭先生大五郎という名前だった
んだ
っけ？大五郎。栗頭大五郎。
大五郎だっけ？
あの後画像ダウンロードしたんで。お守り
ちょっとなんか髪の毛伸びて栗頭先生っぽくなくなりましたね。
ちょっと次までには、はい、ちゃんと
栗頭カットしとかね。
で、ツオインって言葉があられちゃんや。あとあられちゃんとうんちゃもあられちゃんさ。
うんちゃ
、
う
ん、
挨拶や、ね。
挨拶。
じゃ。
いやすごいです
よね。でも関西弁って意外とそのあの今のツオイみたいなね、うん、そういうこう。違うんだろうなというふうには分かっていながらにしてそう違う方を使ってる人意外と多い
です。多いですよね。多いですね。
でいっぱいありますよね。
ありますあります。なんかそんな感じのこと
例えば寒いを寒いって言ったり、
うん、
僕なんかね寒いってあんま言わないですもん。
寒い、
あ寒っ、あ寒って言って
ブーですね。
ブーや
あと
ブ
ー、チベタイとか
ね。そう
チベタイ、
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 そうそう、人死ぬ時ね、あの死者もそうやけど加藤チベトとかってね、
加藤チベト、チベタイな、
このまま冬に向かってお前サブなってくるやん、お前加藤チベトなってたらどうすんねんって言えないか、俺が加藤チベトになろうがお前には関係ないから加藤チベトとかっていうのはもうなんかやんわか死んでまうでいう意味
やん、ね、
とか拾うと拾うと、あれどっちが正しいんですかね、拾うが正しい、
国語で拾う書いたら罰もらえます
か、ね、拾うは関西
弁、なんかつい拾うって言えへん、拾うって言えへん、
拾う、
持ち拾いって言うよな、持ち拾い、
持ち拾い言いますね、持ち投げの時、
まあ言いますけど ね、
うん、ね、
うん、
そう、チベタイとか言うな、
意識してないんだろう、
はい、次誰か
チベタイ、ヒラウ、サブイ、ツオイ、
すみませんやのにすいませんとか。
あ、そう、大丈夫。いやけどすみませんはそれこそすみませんちゃいます。
すみません。
う
ん、
ああ、すみません。
そうやね。それそうなってくるともう関西弁です
よね。
すみません。
正しくはすみませんやわな。
すみませんですね。
すいませんっていう人もたまにいますよね。
あ、すいません。うん、
すいませんもありますよね。
でもすんませんやな。
すんません。
すんませんすんませんとかすんまへんとかね。
関西弁でそんな多いね。
多いよ。
多いですよね。うん。
独特の言い回し、偉いとかさ。
うん、ああそう。
ああ偉いですね。
偉かった。
偉かった。
私も偉かった。偉かった。もう落語が出てくるんでしょ。たまに。
落語でも偉い出るんですか。あ、関西弁やから。
新四役師匠
が大体出るね。
出る。
宿替えの時とか出るやんか。
お一人一人のやつのところやな。おう、ちょっと邪魔すんでとかで、おう、ユニスさんとか言って、お前聞いたでって、なんかまたお前嫁犯人に逃げられたっていう話やないかい、あの、お先さん言うたかいって、おちょいちょいその道端で会うたりとか、ちょっと愛想もええし、もののよう分かった、頭のええ人やなとはしゃもとったけど、お前、またあれに逃げられたっちゅう話やないかとか、お前、ユニスさん、わしはまあ嫁犯人に逃げられるのは二度や三度じゃございませんかな、ね、まあ、そのしょうもない自慢はせんでもええけど、なんでや、あんなええ人がなんで出てくることになったんやって。いや、それもですね、ちなこと言いながら、今朝も、わしはもうね、もうお腹が痛い言うて仕事休むって言うてたらね、ええかげんしやさ、あんたいつまでごちゃごちゃ言うてなんねや、もうええかげん早起きて仕事行きなはれ、とかって、こんな大胆なことを言うんですよ、とかなんか言って、ね、大胆でもなんでもないやないかって、そんなもん当たり前のことやないかって、いやいや、それがですね、あの、お前、そら男はな、365日毎日毎日汗水さらして家族のために働いとんねん、たまに腹の痛い時もあるわなって、それをやな、それをまたお先はね、私が着ているこの大布団をですよ、ビューって引き剥がしながら、ええかげんにしなあれとかって言うんで、ふっくら金塊になってあれ出てったんですわ、あえて。ああ、せや、そらいかんな、大布団引き剥がしてまで、そらお先さんいかん、そらお前、こっから先も悪いとこないわ、あえて。いや、でもね、まあまあ、家根さん、興奮しなさんないで、まあまあ、今日一日のことならね、あの、あれなんですけど、まあ、昨日は実は私ちょっと頭が痛い言うて休みましてね。昨日も帰って、で、おとついは腰が痛い言いましてね。おとついも帰って。で、その前がね、お前、いつから休んどんねん。うん、あそこが痛い、どこが痛い、ここ痛い、あそこ痛いって言いながら、かれこれ二月余り。でも私も偉かった。私も偉かったって何が偉かったんやね。ね。まあ今日はどこが痛いというふうに言おうかな、って考えるのが今日、毎日毎日偉かった。まあこれを一言言いたかっただけ。
偉かった。はい、この落語大好評でございます。ホームページにて弾き語りと落語の、募集しております。7日が、あれやな、大阪。大阪万葉です。大阪万葉です。大阪万葉です。
え、もう万葉で
万葉で。
ありがたい。
はい。で、次が15日が、青森で、うん、最後千秋楽ということで23日東京で、
東京、
はい、うん、ありますので、ぜひホームページの方から見てください。はい、おもろいことになっておりますので、
どんな風になるんやろうね。
もうどんな風になるのやろう
ね。え、
ちょっと次週は落語のことについて
ちょっと話しましたですね。
話しますか。
いや、なんかね、なんか僕ね、すごいなんかね、怖いくなってきたんですよ。
怖い。
へ、怖くなってきたんですよ。
その辺とか聞きたい ね、
そう、練習の仕方がわからないんですよ。
練習したらいかんって言うてね。
リーダーそう言うてますよね。
サミーさんも言うねん、そうやって練習せんでええ言うて。
せんですよ。せんほうがおもろいわ。
なんか困ったら、だからあのエロビデオの話したら、ね、どうか盛り上がりますよ。
あ、そういう話をした時に、はい、会場にな、必ず眼鏡かけたね、
はい、
なんて下品な人なんだろうっていう顔で俺を見るおばはんがな、必ず3、4人おるんやって。あの視線が怖いね。
その人は見つけた時返金しときますから大丈夫。
さあ、そんなこんなでお届けしました、
はい、
中村文明と
ウォリーと
高田智之と
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。笑っちゃうようなネタになるのさ。
てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争。